特集、豊橋素人歌舞伎、吉田文楽。皆さんは歌舞伎や人形浄瑠璃といった古典芸能を見たことがありますか？市内には古典芸能を守ろうと活動する団体があります。古典芸能を見たことのない方もいれば、敷居が高いという印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、演技を見ると親しみやすく、演じるとさらにその魅力に気づきます。今回はそれぞれの団体の思いや舞台裏などを紹介し、地域の古典芸能の魅力に迫ります。お二人にお話を聞いています。お一人目、豊橋素人歌舞伎保存会会長山本昭彦。豊橋素人歌舞伎を語る。豊橋素人歌舞伎保存会は、豊橋で芝居が好きな人が集まって、昭和61年に結成された比較的新しい団体です。そのため、どんな方でも新たに始めやすく、50代で入り、定年後も続けている方もいます。最初からうまく演じられる人はいません。やる気があることが重要で、優秀な師匠の指導のもと、誰でも役を演じられるようになります。素人歌舞伎と言いながらも、演じる舞台はプロと同じ、ほの国豊橋芸術劇場プラットです。立派な衣装やカツラを使い、綺麗に化粧をして舞台に立つと、スターになったかのような気持ちになります。自分が化粧をした姿を見て、惚れ惚れしている80代の男性もいました。もしも本番でセリフを忘れても、舞台袖から大声で教えてくれたり、黒子が台本を持って教えてくれたりします。その様子も観客の笑いを誘い、楽しませます。時には観客がセリフを教えてくれることもあり、演者と観客が和気あいあいと舞台を作り上げるのが素人歌舞伎の魅力です。お二人目、吉田文楽保存会会長鈴木昭治。吉田文楽を語る。吉田文楽保存会は400年以上前から豊橋に伝わる人形浄瑠璃芝居を後世に伝えていくことを目的に練習や定期公演を行っています。こう言うと難しく感じるかもしれませんが、人形一体を3人で動かす人形劇をしていると考え、気軽に来ていただきたいです。実際に人形を動かすと、動き一つでまるで生きているかのように人形の感情を表現できることにやみつきになり、舞台に上がると観客との一体感を味わえます。演じている人形のセリフは、太夫という語り手が担当するので、人形を動かすことに集中でき、演者の工夫次第で独自の表現をすることが可能です。初めての方でも人形使い3人で動かすため、気負わずに助け合いながら演じることができますし、少し間違えても観客は頑張る姿に感動したと声をかけてくれます。初めての方が参加されるからこそ出来上がる劇もあります。豊橋素人歌舞伎を除く。豊橋素人歌舞伎を基礎から実際の演目まで紹介します。まずは入門編。女性も参加、立ち役、女方。立ち役は男性役、女方は女性役のことです。プロの歌舞伎はすべての役を男性が演じていますが、豊橋素人歌舞伎保存会では女性も演じています。効果音もみんなで協力。舞台の進行の合図として、ちょんちょんなどとなるのは拍子木の音で、歌舞伎では木と呼びます。足音などのバタバタとなる音をつけと言います。裏方の仕事もみんなで協力して行います。一味違う花道の存在感。花道は話の展開に合わせて廊下や道など 様々な場所に変化します。舞台よりも客席に近い花道での演技は、大きな見せ場で観客に強い印象を与えます。おひねりで盛り上がる。おひねりは紙に小銭を包んだもの。好きな役者が登場した時や、見栄を決めた際に投げ入れ、舞台を盛り上げます。次に、楽屋や舞台袖の様子を紹介する舞台裏編です。セリフはもちろん、所作も念入りに練習します。衣装と同じく、役柄の感情や表情を強調する化粧も重要です。舞台袖では、黒子もセリフを追い、役者がセリフを忘れたら助けます。次に演目編です。神霊矢口の私、とんべい住処の場。登場人物の相関図があります。とんべいとお船は親子。とんべいは義興を殺害。義興と義峰は兄弟。義峰とうてなは恋人同士。お船は義峰に一目惚れ。義峰もお船に惹かれている。とんべいと六蔵は始終関係。六蔵はお船に惚れているが相手にされていない。相関図終わり。この話は、とんべいが敵方の新田義興を川底に沈めて殺し、たくさんの褒美の金を得たところから始まります。その義興の弟、義峰と遊女ウテナの二人が渡し場に来て、とんべいの娘、お船に川の向こうへ渡してくれと頼みます。お船は義峰があまりに美男子だったので一目惚れしてしまいます。とんべいの家に泊めてもらうことになった義峰は、お船の情熱に押され、ちぎりを結ぼうとすると、不思議な力がそれを拒み、二人とも気絶してしまいます。物音を聞いたウテナの機転で、二人は息を吹き返します。この様子を覗いていた使用人の六蔵は、義峰を捕らえようと決起に流行りますが、お船に言いくるめられ、うまく騙されてしまいます。六蔵から様子を聞きつけたとんべいは、さらに褒美の金を得ようと義峰を狙い、暗闇の我が家へ忍び込みます。息を殺して障子の外から刀を突き刺すと、なんと娘のお船が身代わりとなっていました。とんべいは我が子を傷つけても少しも悔いを見せないばかりか、よくも逃がしたなと手負いのお船を打ち据えます。お船は息も絶え絶えになりながらも、どうか義峰を助けてほしいと訴えますが、とんべいはそんな娘を尻目に、義峰を逃がしてなるものかと後を追っていきます。お船は深手を追いながらも、村の囲みを解く合図の太鼓を打つために、櫓に登ります。これを見た六蔵は、打たせては一大事と止めようとしますが、お船は払いのけ、罰が折れんばかりに太鼓を打ちます。あたりにこだまするその響きに、四方から囲みを解くホラ貝の音が聞こえ、安堵したお船は息絶えていくのでした。募集のお知らせです。豊橋素人歌舞伎保存会の会員を募集しています。年会費6,000円。3月開催の定期公演に向けて1ヶ月前から練習があります。申し込み。随時、豊橋素人歌舞伎保存会、六川へ。電話 090-3253-0767。吉田文楽を除く。吉田文楽を基礎から実際の演目まで紹介します。まずは入門編。三人一役、息を合わせる。主遣い。左手で人形の頭、右手で人形の右手を動かします。足遣い。両手で人形の両足を動かします。左遣い。小道具の出し入れや 右手で人形の左手を動かします。人形使いが黒い着物を着る理由。人形が主役のため、人形使いは目立たないようにしています。黒は無であるという概念から、黒い着物と頭巾をかぶると存在しないとみなされます。足元に隠れた一工夫。三人の人形使いが身を寄せて人形を動かすため、主使いは舞台下駄を履くことで高さのバランスをとります。人形が高い位置になるので足使いは動きやすくなります。人形の重さは約5キログラム。人形は胴に手足をくくりつけ、頭を刺して完成します。これにたくさんの布を重ね合わせて作った衣装を着せるため、重さは約5キログラムにもなります。次に舞台裏編。人形の役に合わせて衣装を仕立て直します。人形を組み立て衣装を着せます。最後に人形の動作を確認します。次に演目編。傾城阿波の鳴門巡礼歌の段。登場人物の相関図があります。藩主の若殿は高尾に夢中。家臣の軍兵衛はお家乗っ取りを企んでいます。若殿は桜井主膳に宝を預けます。それを盗まれた桜井主膳は、元家老の十郎兵衛に捜索を依頼する。十郎兵衛とお弓は夫婦。おつるはその娘。おゆみの母親におつるを預ける。相関図終わり。前段が義太夫の語りから始まります。阿波藩の藩主、玉木家の若殿が、高尾という女性に夢中になっているのを幸いに、小野田軍兵衛という悪い家臣が、お家の乗っ取りを企てます。この騒動のさなかに、家老の桜井主膳が玉木家から預かる家宝の刀、国継が何者かに盗まれるという事件が起きます。家老の桜井主膳は元家臣の十郎兵衛に刀を探すように頼みます。そこで十郎兵衛と妻のお弓は娘のお鶴を母に預け、大阪に出て刀を探し始めます。捜索の方法は、盗賊の仲間に入り、名前も銀十郎と変え、質屋の蔵などに忍び込んで探すというものでした。家でお弓が留守番をしているときに、幼い女の子が角口に立つところから八段目の演目、巡礼歌の段が始まります。女の子にどこから来たのか尋ねると、阿波から来て父と母に会うために巡礼をしていると言います。親の名を尋ねると、トト様の名は十郎兵衛、カカ様はお弓と申します。紛れもなく三歳の時、母の手元に残してきた我が子のお鶴でした。すぐに名乗ろうかと思いましたが、今の境遇では子供まで苦労させることになります。なだめて返したものの、巡礼歌、鈴の音、巡礼歌が遠ざかっていくのを聞いていると、こらえられなくなり、泣き崩れながらも我が子の後を追っていくのでした。募集のお知らせです。吉田文楽保存会の会員を募集しています。対象は小学生以上。第2第4土曜日、19時から21時に、北条地区市民館で練習があります。申し込み、随時吉田文楽保存会、伊賀へ。電話 090-5624-9125。以上、特集、豊橋素人歌舞伎吉田文楽への問い合わせ。文化のまちづくり課、電話 51-2873。